元祖ダブルマック第1回本放送開始です。
来たね。
来たよ。来たよ。
はい、
どうぞ。
特攻隊長至福神万者です。
はい、どうもです。 DJ M チダです。
魔王の黒崎クオンです。
使い魔の黒崎ナーです。
ダブル黒崎です。
イエーイ。ダブルマック元祖
ダブルマック、
はい、ね、いよいよテスト放送も終わりまして、いろんな苦情もあったけど
そうだね、本編が始まっちゃいました。今日は仙台の足つぼの上のスタジオ、
マンジャの家でやってま ます。
じゃあ行きますか。タイトルコール
いきますよ。
はい、
元祖
ダブルマック。
はい、いよいよ始まりました第1回ダブルマックのですね本放送ですけども、テスト配信中に結構いろんなですね、質問やら苦情やら告白やらがあったようで、
ね、皆様からねツイッターをはじめツイキャス、そして私の個人的なメールアドレスにですね苦情が来まして、できればね元祖ダブルマックのメールの方にもね本当は来てほしいんですけども、なぜか私の個人に来ちゃったので、とりあえず8つあります。
とりあえず反省
反省しちゃえと。すごいね、第1回目の最初から反省しちゃうっつんだからね。
反省反省、
はい、反省2人で反省してるけどまあじゃあ言うね、匿名でいきますから。
匿名で、
はい、まず第1件目いきますよ、
はい、
まずダブルマックのね配信ペースが早すぎるっていうね、
早いね
この苦情が来てます。ひどい時は週3回配信しますから、うちら、
はい、
ね、週3回配信したっていうのが震災の時真面目な放送したでしょ、とあと第5回と第6回、これ全部同じ週に配信してるの。
わお、
真面目バカバカっていうねとてつもない配信の仕方をしてるんで。
あ、そうか、真面目吹き出しとか、
そうそうその辺がね、うん、ちょっとね、
そこでちょっと思ったのが、ある一人の女の子なんだけど、真面目不女子魔王になっちゃった
そうだね、だんだん変化していってね、
出世王か、
出世しちゃった、
出世しちゃったかな、まあ、この配信ペース早すぎる件に関してはね、リスナーの親父さんからね、まだ9回までしか聞いてねえよと早すぎんだよと、
ね、まあ、しかも
あれ匿名じゃねかったの
これでも言ったら親父さんじゃないからね。
で、
はい、はい、で次第2件目、七福神万者という名前が非常に怪しいんですけどっていうそういうツイートをいただいたんですけど、これなんで七福神万者なんだっけ。
まずね、万者のね、このあだ名の由来なんだけども、これは中学校の時に億万長者で、億と長を取って万者になったわけだよね。で、まあ、お金の神様ということで七福神っていう形もつけて、まあ、それの万者、で七福神万者なんで、決して怪しい名前ではございません一応ね、その真面目な名前なんですけど、ピー入りそうな名前で呼ばれることが多々あります。
確かに
万の方がね強調されちゃうんだよね君ね、
そうそう、
はい、そういうことです。許してやってください、
はい、そして今、はい、暴走族らしきものが前に来て
すいません、全然スタジオらしくないところで撮っております。次、これねボーリングオフやったんですよね、この間ね、まあ、その後で言われたことね、万尺の格好ですね、黒スーツで行動はお姉で非常に怪しいっていうね
怪しい
こういう苦情を持ってます。これはねしょうがないです、このままです。
これはですね販売、まあ僕はね、販売員もやってるわけですけども、売り場でやってます、
いや、やってないよ
いや、やってるやってるやってるよ、おねえなってるよこの人、
リアルにこの前もオープンでねやりました
まあこんなやつなんでよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ次、おっぱいばかりのツイートして M 千田さんに怒られそうっていうね、
まあモタロさんね、
言っちゃったか怒んないよ、おっぱい大好きだから。はい、次 次がですね、これだね、なあちゃんかわいい。苦情じゃねえもんな、これな。
苦情ではないね。
苦情じゃないね、これは告白だね。
声聞いてね、すごいかわいいって。
かわいいだろ、俺のなあかわいいだろ。いいだろ、羨ましいだろ。
でね、ボーリング場でさ、ストライク取った瞬間全員が手出してハイタッチして
さ、あのなあちゃんだけですよ、14人全員がハイタッチしたっ
ていう。あれは何だったんだろう。
それはまたちょっとボーリング時の話でね、しましょう。はい、で次は、魔王はいいぞそのままゴーだっていうね、その、まあ、魔王そのままの路線で行けって話だね、これね。
あ、まあね、
はい、
頑張るよ。
そうだね。あとは、まあ、ブログ担当者のこれは満着だね、金太の見せろや。ね、金太の散々言っといてさ、誰も見てねえんだよね。あれさ、実はうちらしか見てねえじゃん、うんうん、
金太の映してもいいんだけどさ、あれなんか知んねえけども、うん、金太の2体になってんだよね。
うん、
うんうん、
金太のとクオンはいて、金太のを拝んでるお姉の俺がいて、なんか M 内田君と撮ったはずなのに金太のと金太のになってる。
そうだな、それ多分俺だな。
はい、金太のは公開します。
そうだね。あと万丈君できればね、同じ方向向いて喋ってね。声があっち行ったりこっち行ったりしてるから。はい、で最後、
はい、
これはね絶対謎だと思いますよ。最終回に出てきた言葉、アーナコンダズってなんだ。
いや、はい、
発想
違うよ。
はい、じゃあ本物聞かせようか。はい、はい、
アーナコンダズ、
これが正解です。ね、これなんで出てきたんだっけ。
これはですね、アナコンダ2っていう映画を、まあ、僕らはボーリングオフ、
ちょっと待って、今ちょっとなまってた。アナコンダ2ね、ボーリングオフの帰りに俺の車の中で金曜ロードショーを 見ながら帰ったんですよね、うん、でそこでやったのがアナコンダ2だったんですよ。
そう、
うん、
ね、そのアナコンダ2で、うん、そういえば俺のところの、まあ、本源で、うん、あそこすごい混んだっけなっていう話を方言で言うと、うん、アナコンダっつーって。
それを言ったらそれがなあちゃんがハマっちゃったんだな。そしたらもう車の中でずーっとずーっと
アナコンダっ
つー、うん、これを繰り返すわけだ。
はい、ね、もう一個な、何繰り返したんだっけ。
へい
へい
これだ、
う
ん、
はい、
これもね、みんなには分かってないのに第10回でヘイヘイヘイ多発してたけど、これはアナコンダ2と一緒で、連発してたんだよね、なあちゃんがね。
うちの
ヘイヘイヘイがいねえんだって、どういうことだよって話なんだから、これ。
アシスタントの、まあ、黒崎奈が口癖で喋ってたのを我々がずっと面白おかしく喋ってたっていうことで、リスナーの方はちょっとパニックになったかと思うので、
その辺はねお詫びしたいなと、うん、以上が苦情です
ということで、なあさんごめんなさいって言いなさい。
はい、
ごめんなさい。
はい、よくできました。
はい、
よくできました。
あとでお菓子ね。
さっきピノ食ったけどな。
ブラックサンダーもらったから。
ブラックサンダー、
ブラックサンダーね。
そう、俺がね河内一の関店で買ってきたブラックサンダーをね、これから食してもらおうかなと。
食します、
うん、ま、はい、だって魔王好きなんだって、ブラックサンダー
大好きだよ。
ブラックサンダー魔王だから ね。
ブラックサンダー魔王だよ。何やねんそれ。
アレクサンダー魔王みたいな。ブラックサンダー魔王って。はい、よろしいですかね、うん、はい、はい、じゃあ次のコーナーいきますか。
はい、はい、
はい、じゃあゲストのコーナーになります。
テスト配信でね、最終回でダブルクズキ聞いた、あの音、
あのね、魔王は聞いた、
魔王は聞いた、
魔王聞いた、
ね、次回予告でね、うん、
超いい感じなんだけど、
超いい感じにね、俺頑張ってね、30分で作ったっていうね。
そうね、
もう30分で作り上げたっていうね、あれですよ。
そうです、うん、あの音、声いい声だよね。
あれだの誰の声だか知ってます。
誰。
思いっきり名前言ってっけどね、あれね。
はい、はい、ということで桃色歌人のですね、酒井真美師匠の、まあ、ゲストインタビューを私へ七福神万者がやってきました。
はい、万者くんね、出張を利用してね、行ってきたと。はい、
ということで、酒井真美師匠、ダブル黒崎の二人は知らないと思うんだけど、知ってる？
知らないの。
エロい人です。
ほら、そういう説明はねえだろ、さすがに。分
かった。
分かったじゃない、分かったじゃない。認識すんな、そこで。
あ
ー。だけじゃ分かんないけど、ね、ちゃんとサインもらってきましたよ。
せーの。
あ
ー。
な
んだほう。
ごめんね、切っちゃって。
はい、という形で、酒井真美師匠にですね、まあ、もともと僕らが大好きだったラジオでゲストになって、その時に初めて知ったんですけども、で今回ですね iPhone 用のアプリなどをもう販売してるすごい人なの。
すごい人なのね。
すっごい人なんだ、うん、
わお。
しかも写真とかね、すっごい今アグレッシブにやってるから、うん、まあ、その時ね、あの普通に喋ってる中で写真集出しませんかって言われるぐらいの写真の腕もすごい人。
わ
お、
すごいんだよ、ほんとね、うん、
ちょっと
なんだい、
教えてもらいたいな、テク
テク。
おお、じゃあ黒崎はもう早速あれだね、弟子入りだね。
そう、弟子入りだね。魔王がしかもエロになったらどうしよう。
大変、大丈夫、元
もうエロいもん。もうエロいもん。
はい、ということでまっすぐな目で言われました。では、まず早速本編を聞いてもらいましょう。
はい、じゃあゲスト酒井真美師匠です、どうぞ
どうぞ
どうぞ。
はい、ということで、特攻隊長渋口万蛇です。無理を言ってですね、今渋谷で、酒井真美師匠にお会いさせていただいております。では酒井真美先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
酒井先生というと、まあ、桃エロ乙女チック歌人という形で、
はい、そうですね。
あと今はですね、あの写真カメラですよね。
そうなん
です。カメラに関してどんどんどんどんどんどんどんどんもう綺麗になって。
そうですかね。
あの多分 ご自身では前自分で撮ってるから成長ってわからないと思う
んです、ね、わかんない。でも確かにその写真を始めた頃に比べたら全然上手になってるとは思うけれども、でもだからといってその日々どんどん上手くなってるかどうかちょっとわからないです。
それだからびっくりしますよ、僕らとか。あのまあ、失礼ながらあの最初の頃個展を開いた時に、ほら僕上目線で情熱的に撮ってますかって言ったことあるじゃないですか。で、あの時に感じたのが、あの単価に対しては情熱で書き続いてましたけど、あの時の写真がどうもあの僕が優等生に見えてたんですよ。みんなに綺麗な写真って褒められたいっていうような写真かなと思ってます。
でも最初のうちはやっぱり始まりはそこですよ ね、
そこなんです
ね。やっぱり褒めてもらいたいし、なるべくこう綺麗に撮りたいっていうのがあるじゃないですか、ね、だからどっちかっていうとそのカメラの設定とか気にしたりして、
はいはい、
なんか被写体もそれなりに綺麗なところを選んだりとか、うん、それが中心になって撮っていくような気がしますね。
それが、それがあの僕もあの初めて見た時に気がついて、情熱的に撮ったらって言ったら、その後に好きなものだけ撮り始めたじゃないですか。でどんどんどんどん変わって、今も完全に僕は師匠に負けてます、写真。逆にあの僕自身がその写真に対して販売員もやってるんで、説明とかやって撮ってないんですよね。で正直撮りたいっていう被写体とか意欲は今ないんです。あのまあその部分でスタートダッシュっていう形で僕撮るってなくて、もう完全にあとはあの何ですかね、あの言っていいのかな、パステルさんの写真とか見てもご自身が楽しんでる写真なんですよね。だから楽しんでる写真って色が全然オーラ違うんですよね。もうあの金魚とかってもすごいこう情熱的な、クラゲとかも水族館って写真からもう楽しさがにじみ出てくる。
全然私は分かんないですね。
下で今無我夢中なんです
ね。そうね。でも確かにここのところそのバッターが載ってる写真もいいんだけど、写真だけでも写真集とか出さないですかとかって聞かれたりとかしてて、もうちょっとなんか写真だけでも勝負してもいいかなとかって
思ってよく出てきましたね。
そうそう
そう、あのその欲っていうのは要は あの僕あの自己啓発とか の, そのトレーナーもやってるんで皆さんに言ってるんですけども、その価値っていうのは本人じゃないんですよね。
そう、
周りの方が決めるのでっていうことは出しませんかっていうのはもうそれだけ初心がもう情熱的にでも伝わってるんですよ。
なんかやっぱりそう言われるとね、こう木に登りたくなっちゃうじゃないですか。ちょっとやってみ、もうちょっとやってみようかなみたいな。だからなんか前はその短歌を載せることを目的にしていたので、やっぱりどうしてもそういう寄りの取り方になってたと思うんだけど、今は全然もう、ま、前もね、その短歌を考えながら撮ってたわけじゃないから、全然そのことっていうことに関しては全然別の作業だったんだけど、今はもう本当になんか気持ちも撮るのも短歌とは切り離れた、なんかもう別のものになってる気がする。
そうですね、もう何て言いましょうか、もう本当にその綺麗なものを見たままそれを伝えたいっていうのが初心に出てるので、あの短歌はね、あれは思い出ですし、写真は現在進行形ですから、ね、全く別物ですから、そうすると逆に言うと、マヌ師匠に彼氏ができたら現在進行形の写真で。
それは
まあ、若干あの昨日のツイートの中でキスしたいなってのが頭の中でずっと残ってるんですけど、そういうツイートも大好きなんだけども、あの明日会うから僕かなとか思いながら、これは置いとい
て。
あと今のその三条さんですけども、三条さんもどっちかっていうと芸術肌。
そう、うちは結構みんな何かしら作ってるという、まあ、長女も編集の会社で編集者してるし、漫画家も一応漫画家の卵というか、漫画を描いてて、で三女も今は言うと怒るんだけど同人作家ですね。
なんでうちの その、まあ、そちらは同人作家ですけども、黒崎久遠がレイヤーなんですよね。
あ、そうなんですね。
なんでもしかするとお話がすごい合うかもしれない。
ただ私はどういうのを書いているのか全く知らないんですよ。まあ、なんていうんだろう、我が家の不問率として相手の作品は見ないというのがあるので、
あの警察でいうところの不快にいるみたいな。
そうですね、お互いの領域には入らないというのがあって、どういうのを書いているのか全くわからないんですけど、でもまあ、あのイベントとかに出るとか、はい、人の部屋に来て印刷大会をしておりますので。
でも楽しいですね。
そうですね、まあ、お互いにその作り方の情報交換とかもしますのでね、こうやるとやりやすいとかね。
あのそのうちその何て言いましょうか、ほら NHK の連続テレビ小説みたいに社会系みたいな感じ。
確かにね、なるかもしれない。
前ありましたよね、あのほら何でしたっけ、あの歌手で姉妹で童謡を歌ってる。
あ、なんだっけ、結構年の上の由紀さおりさんと安田翔子さんですよ、ね、
の一家のやってたのですか。
あ、うん、そうなんだ、私それは知らない。
それでドラマやってたんですね、あの上野樹里さんとか石原さとみさんとか。
なるほど、
それの社会系バージョン。
でもあれですよね、まあ、それもそうだし、なんだっけ、アグリの時は美容室でお母さんが美容師で、はい、で、ご長男が作家さんでした
か、なんか作家ですね、
で、吉行家族さんは女優さんで、それも家族の話ですね。
なんかそういう風になりそうだなってのはありますか。
まあみんな売れればね。
もうそれはあの時と運もあるので、なんとも。あとは、まあ、引き上げていただいて。
そうですね。
まあ、その点僕らも、ね、ご協力できるようにもう頑張って、
うん、ありがとうございます。まあでも本人の努力が一番ですから。
はい、まあ師匠の、ね、娘さんなんで、その辺は問題ないかと思いますよね。
そうですね、まあ、好きなことやって生きていくっていうのは、まあ、人のことを見ているので大丈夫じゃないのかな、はい、
大丈夫かと思います。で僕らもあの実はあのダブルマックって、まあ、ラジオを聞いていただくと分かるんですけども、 十数年前にあのテクノユニットを組んでて活動してたんですけども、ちょっとあの、まあ、それぞれ会社が別になってとか疎遠になってたんですね。で全く活動してない時期とかがあったんですけど、僕の方のちょっと震災があって、まあ、僕石巻なので、その思い出の地がその DJ の地で相方と見に行って、さら地になってたんですよね、津波で。でぼーっともうそこに入った瞬間にスイッチ切るしかないんですよ、甘いの光景に。で僕らが生きてるっても何か理由があるんだろうなと思って、じゃあ再開しようかって言って、思いつきでラジオをですね、ラジオをやるよって言って、次の日にサイト作って、3日目には収録公開をして、相方の M 地だね、あ、放送しといたから事後報告
で。でもなんかそういうスピード感って大事かもしれないですよね。なんかこうあれこれ考えてても、結局やらないときはやらないじゃないですか、
全くやらない。
でもなんかこうやらなきゃって思って、体が先に動いちゃうような感覚ってやっぱりあると思うし、それを自分でこうものにできるかできないかでかなり違ってくると。
直感力ってのは大事です。それでぶしつけのお願いでマミ師匠に会えた。前回本当はお会いしたかったんですけどね、ちょっと仕事の都合で仙台戻らなきゃいけなくて、まあ、実は今日も遠坂を呼ぼうかとは思ってたんですけど、
ね、
ただ彼女ちょっと昨日も会ったんですけど、午前中、あ、午前中って、じゃなくて深夜時刻変更して帰るってことが結構あるんで、結構6時は無理ですってなって、まあ、ちょっと残念ながら、じゃあよろしくお願いします。
またじゃあ機会があれば、
まあ、あの子もあの僕のことをあの何々シャンってシャン付けで読むのが直してほしいところもあるんですけど
そうなんですねまあでも仲が良くていいじゃないですか
見てみましょうかね、完全に兄と妹みたいな感じになって
る。でもなんかこういう関係も面白くていいですよね、
全くあの業務連絡でもあのシャン付けなんでまあいいかもと思ってます。
さて、ここまで聞いていただきましたがね、写真の話と、まあ、なんか遠坂さんっていう人の話が出てきちゃったんだけど、
遠坂出たね、
とりあえず写真の話からいこうか、ね、
はいはい、
なんかね、私の、ね、フォロワーにも、ね、師匠 の写真はリツイートして、ね、結構見せてるんですけども、超高評価なんですよ。やっぱうまいんですよね、
情熱的な写真だからね。
そう、素晴らしいと思います本当に。なんかもうね、ありがとうなんかもうありがとう、ごちそうさんね、はい、さすがマミ師匠です。あとね、気になったのはね、まんじゃくんの、写真に対するこの上目線、
上目線ですね、
おめえ何もんやねんっていう話なんだけど、ここはね、まんじゃくん実はね、結構昔からカメラは、趣味でやっててね、今なんかもう販売員もやっちゃって、
やっちゃって
インストラクターもやってるから
ね
先生なんですよ本当は。その先生なんだけど、坂井まみ師匠の写真には圧巻と。
まあね、あの僕は、まあ、某大手の、カメラメーカーさん の, あの、まあ、販売員育成の講師もやってるわけですけども、
うん、
それでね、写真が趣味であって言ってたけども、うん、それで最初の頃はね、あのマミ師匠がやってる時に対して写真がなんか優等生に見えたなっていうところを師匠にあのツイッターでずっと言ってたんですよね、うん、そしたら気がついたらいつの間にかものすごい綺麗な写真撮って、情熱的なね、
なんかいつの間にかもう万寿君の腕もね、いつまでか越しちゃって
越したのか僕が落ちたのかは分かんないけど夜の写真だったらうまいはめ
ほら、うん、あと女の子の写真だろ
撮ってもらいたい、
撮ってもらってたじゃん。
うん、違う、坂井さんに。
あ、坂井さんにね了解了解、
はい、師匠撮ってあげてください、うん、
はい、さあ、じゃあこの後ですけれども、あ、話の中では社内便のお話になんかなるみたいで、社内便ってあれですよね、あの社内で送ってるね、あの資料とかね、送らさる
定期的に来たりするやつね、
うん、それ、うん、なんかそれがね、あのどうもその遠坂さんという人が出てくる。遠坂さんって誰だい。
遠坂っていうのはね、うん、あの僕の、まあ、東京の分身の女の子です。
あ、そうなんだ。
分
身、同僚なのね、一応ね。
同僚ですね、
うん、まあその人がなんか、うん、そんな分身じゃねえぞ忍者じゃねえぞ、うん、で、まあその人が、まあ、なんか 送ってきたパンフの話に、まあ、なったと、ね、何どんなもん送ってきたんですか。
まあそうですね、うん、説明をしますと酒井真美師匠がその僕が上目線になったきっかけっていうのが、うん、エキスポっていうもので、あの写真 の, その博覧会みたいなものがあるんですよね。
ほうほう。
そこの一角で師匠が個展を開いてました、
うん、
その時の冊子入りのエロ短歌、
うん、桃エロオートメチックのやつ ね、
はい、それをあの僕が行けなかったから東坂の方に僕の会に師匠に会いに行ってくれる、
うん、ああそうだね、なんか一緒にお仕事をされたとか、
そうそう、で一緒に
行って、うん、
写真を撮ってもらって、うん、で、じゃあそのパンフレット送ってくれと思ったら、うん、会社の資料と一緒にそれも一緒に送ってこられて、うん、バサッと開けた瞬間桃色って書いてあるんだよね、うん、
デカデカとエロって書いてあるし、
そうだね、
これまあそんな会社の資料と一緒に送ってこられたって話からスタートなんですよね。
でバサバサってしまったっていうところで、マミ師匠のお話につながるわけですよ。
そうですね、はい、では酒井マミ師匠ゲストのね、トーク、後編の方お聞きください。
どうぞ。
以前もらったパンフレットを社内便で送ってきた開けた瞬間にタイトル書いてあるわけじゃないですか。僕思いっきりバサバサってしまって誰も見てないよなって。
そうね、でも社内便で今思い出したんですけど、私前に勤めてた会社で、まあ、結構私と部署は全然違ったんですけど、はい、その部署のいろんな宴会とかに呼んでもらうことが多くて、はい、そこの部署は結構年末とかの隣の忘年会とかするんですよ、
はいはい、
でそこの忘年会でコスプレとかするんですね、
はいはい、
その時に私結構セーラー服着たりとかメイドさん着たりとかいろんなもの着てたんですよ、はい、でたまたま何かの用事でその衣装が、はい、セーラー服が必要になって、でちょっとあの宴会の係の方に実はちょっとセーラー服使いたいので着てほしいんだけどっていうか、はい、まあ別にフロアとかその時は勤務してる、はい、あの事業所も違ったんですね。だから、うん、まあ別に取りに行ってもいいしどっちでもいいんだけどって言ったら、なんか次の日メール便で送ってきて開けたら入ってるみたいなのがパッと閉めてメール便で来るかみたいな、
びっくりしますよね。
セーラー服メール便かとか思って、
いやーどうでしょうね
ちょっとその時はびっくりしました
、ね、かなりそれは驚くというかね何事かと思います
まあ別に、まあ、仮にそこで私セーラー服広げたところで誰も驚かないと思うんですけどね
もしかして社内ではまたかとか
そんな感じでしょうね
まあなんとなく想像がつきますね。
そんな感じで面白い会社でしたよ、
はい
今のそのコスプレでちょっと思い出したのが、この前の一度席で五輪のオフ会やった時に面白かったのは、僕らちょっと打ち合わせをして先ほどから出てるゲイビマンがボーリング場で許可を取るために交渉しようとした最中に僕らが他の方と一緒に入ってきちゃったんですね。で目が合った瞬間にゲイビマンがその衣装と一緒に、あ、ゲイビマンの変身する前の方がですね衣装とともにこう隠れて、あのゲームセンターがあるんでゲームセンターの方でじーっと僕と見てるんですよね。でちょっとあの他の方の受付などをしてる最中に僕があのゲイビマンの方にスーッと行って、今なら大丈夫って言ってカウンターの方で交渉してもらって、でこそこそこそこそやって
大変ですね。
大変でした。
変身する前は
そしてゲイビマンにその電話でその連絡を取り合ってタイミングをって僕言いますよって言ったんですけど、なかなか出てこなかったんですよ。そしたら2つちょっと理由があって、もう1つはバイブになって気づかなかったでもう1つは iPhone だったんで手袋してると反応しないんですよね。
そっか、なるほど。
なんでもうアナログの手法で僕が走ってって今出てきてで相方の江口さんに、あれ一人少なくないっていう話をして、
うんうん、
それで出てきてもらった。でその後はしばらくですねオフ会でゲイビーマン撮影会が始まった。
でもやっぱりねヒーローが来てくれるとみんな嬉しいですよね。
ただあの普通にですねその時面白かったのは、うん、あのそのボーリング場でプロの方の大会やってたっていう。
あ、そうなんだプロボーラーの方
そうです。
プロの大会、ね、
大会があってて、プロボウラーが何者だっつって、
ね、
何かが起きてるぞという形で一時試合中がざわざわざわざわしてた、
ね、観客の人とかもじゃあいたわけですよね。
観客というか完全にプロなのでそんなに多くはいなかったんですけど、ただ周りはゲリマがいるわけじゃない
ですか、ね、
地元です。もうなんだなんだっていうちょっとざわざわ。
ゲリマってやっぱり地元ではみんな知ってるヒーロー
ですね。ヒーローですね。
そうなんですね。
でこれ言っていいのかちょっとあれですけども、消防とかのお手伝いもしてるんで、
そっかそっか。でも本当にそれはヒーローですね。
完全にヒーローですね。
いいですね。
まあゲーミマに変身する前はただの変態なんですけど、
それはもうみんな人間は変態だと思いますよ。ある意味
ボーニング場の連で言っていいかな分かんないですけど、パンツ見えましたからね。ズボン脱ぎ始めてジャッカー完全にうちのラジオではもうコーナーを担当してもらうことを決定して、
うん、
まあ、これは本編になってからお楽しみいただきます。そうです、本の方ですね。
あ、そうなんですよ。
宣伝していただいても結構
なかなかこう紙媒体での出版が難しいところで、でまあちょっと前回のデザインフェスタっていうイベントに出た時に開発会社さんからお声掛けをいただいてアプリを出さないか、
アプリ
ということで、まあ、iPhone アプリを今2つですね、2本出させていただいて、まあ、その前に Android のアプリも出してはいるんですけども、はい、なんで今そうですね、携帯系は3本アプリ出して、あ、でもこの間ドコモのアプリも出したんですよ、なんで今アプリとしては4本出してるんですけどね、まあ一応酒井真美で検索をしていただくと出てくるんじゃないかなと思って、ぜひ皆さんお買い上げいただきまして、実績を作ってですね、紙媒体に行かれればなと思ってますけど、
僕らのページでもURL を載せていただきまして、ツイッターの方でもどんどんやりますので、ぜひご協力させていただければ
と思います。はい、ありがとうございます。
あとですね、アルファポリスの方の時に投票も一応も頑張ってやりましたので、
ありがたかったです。本当皆さんにたくさん投票していただいたんで、本当に2位の方とね、
そうですね、
断トツで、
もう何て言いましょうか、正直2位の方の立場だったらものすごいショックですよね。
そうですよね。
なんで1位の方とこんなに
差があるのかっていうのもあったでしょうし、逆にちょっと言っていいのか分かんないんですけども、はい、私はそのアルファポリス出版に参加したのは、はい、あれが本当初めてですよ。
初めて。
でも多分の方はずっとそのアルファポリス出版のサイトに登録をされていて、はい、で、まあ、なおかつそのショーに参加してっていう感じだったので、はい、本当にちょっと、まあ、ショックはいかばかりかと思うんですが、
なんか同じようなことがあったんですけども、
あ、そうなん
ですね、僕の知ってる人がその卵ですね、その日本で一番美味しいっていう鶏を作ってる方がいるんですけども、商用の卵とは別に、なんですかね、いろんなところで美味しんぼにも出た方なんですね。
す
その豚とか鶏を作ってる方が職業、まあ、に食のオリンピックの日本のやつがあるんですけども、それで出したんですよ。でいつも宮崎地鶏がその1位を狙うという時に、その方が初めて出したポット出て2位になっちゃったんですね。でその宮崎地鶏、今まで万年2位だったのがポット出に物に負けたんで3位になってしま
って、せっかく1位を目指してた
で1位の人はそのショーのため用の鶏を作ってるので市販に出ないんですよ。でも2位になった方と宮崎地鶏は消費者のために食べてもらうための品種を作ってるので、本当の意味での1位2位っていうのはそこなんですね。
あ、なるほどね。
ですが夫出てマミ師匠と同じように
夫出て申し訳ない
なんで、まあ、知ってる僕らとしてれば本物は高いんですけども、頑張ってる方にとっては相当ショックだった
そうですよね。 でもまあ頑張ってるっていう意味で言えば、まあ、日頃から頑張ってはいるので
全く問題なく、
ね、その集大成をそこに出したわけなので、
はい、もうそれで僕らも、うん、要は、ね、実力がなければ僕らも応援しなかったわけですし、うん、師匠がやっぱり輝くものがあったので、うん、まあ、応援させていただいて、
うん、ありがたいことです。
それであのミッチーとかですね、うん、まあ、Facebook に関してはちょっと僕今やめちゃったんですけども、うん、はい、まあ、いろいろあって、あの昔のちょっと
ね、Facebook はいろいろありますよね。
ちょっとびっくりしたのが、うん、あの Facebook でお友達じゃないですかって、うん、僕あの Facebook、Twitter とか何もやってないのに、うん、白井さん出たの。
本当あれってでもどういうアルゴリズムになって
るの、ね、分かんないですけどね、ふわっと見たら白井さんが出て、
うん、
まあ確かにと思ったんですけど、まあ、ね、
うん、
白井さんは何にもやってないはずですし、僕もツイッターと連動させてないんで、何が引っかかったのと思って
。不思議だね。
すごい不思議なんですよ。白井、あの白井さん3位に、3番目に出てましたからね。なんだろうみたいな。
でもやっぱりなんかその、なんかでつながってるのかなとか思って、私もその前の会社のことを一人お友達、はい、Facebook でつながってるんだけど、そのつながりで前の上司とかが知り合いじゃないですかって出てきて、私が、まあ、実は深井真美っていうのは本名ではないので、はい、あの Facebook の作家名で出してしまってるから関係ないんですよ。なんですけど、
なんでしょうね、そう。
だけど、まあ、そういうなんかどこかのつながりで見つけ出してきちゃうのか、なんかお知り合いじゃないですかって前の上司出された時にはびっくりしちゃって、
あの違う、なんて言いましょうかね、すごいドキッとしますよね。
ドキッとしますよね。どういうつながりでとか思って。
ちょっとそれはそれであの、まあ、怖いというか、
ね、
びっくりするというかね、
本当に、うん、
そうですね。最近ではあの iPhone アプリで Vipper っていう、
ありますよね。
それも偶然に昔10年ぐらい会ってなかった友人とつながって会えたってい
う
のもあって、
うん、会えるのはいいですよね、会いたくない人と会えるのはちょっとあれだけど、
うん、まあ、会いたくない人と会ったんで僕はFacebook 一回消しちゃったんで、まあ、そのうち復活させようかな、
うん
うん、で、まあ、しかもの、うん、お父さんなんです。
そうですね。
うわーと思う。
面白いといえば面白いですよね。なんか昔考えられなかったじゃないですか、こういうつながりって、はい、うん、私もそのもしね、こうツイッターとかフェイスブックとかミクシーとかなかったら、やっぱその本を出すっていうアプローチも全然違うものだったと思うんです
よ。
やっぱりもうひたすら出版社もやってるとか、
はい、
やっぱりね、その昔から皆さんがやってるような仕事だったっていうことしかないけども、でもなんかこういうのもあるから、まずはファンを作って実績っていうか、目立てのファンがいるんだから出してくれるよっていうような、なんかこう実績っていうか、その確たるものを持っていくっていうことができるじゃないですか、そういう意味ではすごく利用しやすいものができたなっていうふうにありがたいっていうこと
なんで、マスコミの方でね、悪い面ばっかりやりますけど、実際会えてるわけですし、これってすごいことです
ね。すごいですよね。なんかそれがなかったら絶対こういうつながりはないわけじゃないですか。いやいや、
だって日本人だけでも1億2000万があって、要はここで会ったっていうのがその1億2000分の1で会ってるわけですからね。宝くじ買ったら当たるんじゃないかって、そっちの方が確率的には高いと思うんですよ。
それも、ね、自分たちがそれをやるっていう選択をしなかったらありえないし、
ね、
私も多分去年アーツストリームっていう USB の番組に出たいって声を上げなければ、おそらく展開としては来なくな
ったと思うんですけ
ど、すごいなんかそういうのって面白いなって思います、ね、
その当時、まあ、あの坂井真美師匠に、まあ、存在を知ったっていうのがきっかけラジオですしね、でそのラジオで、あ、まあ、あのご当地ヒーローのゲイリーなんだって、気がついたら家まで遊びに行ってますから
ね。
下手するとその中で出るわけですし、
ね、そうですね、だから 私なんかもそのラジオのリスナー同士で知り合って、本当にお家まで遊びに行った人もいるし、一緒にいろんなとこ遊びに行ったりもしてるし、だからすごいそのつながりって面白いし貴重だなって思う、うん、
もう一回やりたいのが、うん、まあ、僕らダブルマック3人と、うん、まあ、アシスタントの女の子4人、うん、で師匠とあとパステルさんでなんか会いたいな。
私もパステルさんは会いたいです、
ね、会いたいですよね、うん、もう完全にあのなんて言いましょうかね、僕の中で師匠とパステルさんの会話って、うん、あのもう女子会なんですよね
でそうね、うん、
でそこにあのお姉キャラの僕がいたりとか
すごいなって思いますよ。なんかすごい好奇心旺盛じゃないですか。
多いですね。でありがたいことに僕らを温かい目で見て、で最近称号として魔王の母って言ってるんですけど
お母さんですね。
お母さん
海の親、
はい、海の親
集まれればいいですね。
うん、なんでまああの僕がいずれちょっと今あのね仕事で大きくなってある程度の小金持ちになったらもうパステルさんご招待して、あの収録を東京スカイツリータワー特別展望台で、
楽しみですね。
でも一つ言います、僕その時絶対黙ります。
なんでですか？高所恐怖症。
高所恐怖症なんで。
本当に、あ、私も高いところはダメなんですけど、あの建物の中に入っちゃったりとかは全然平気なの。素で高いところがダメなんですよだからなんか平均台とか、はい、ああいうのはもうこのぐらいの高さでもう全然ダメなんですよ。前に進めないんですよ
もう不思議ですね
でもスカイタワー多分東京タワーも大丈夫だし、観覧車も全然大丈夫だし、ジェットコースターも大丈夫だし、
なんて言いましょうかね、うん、あのどっちかっていうと土台がしっかりしてれば大丈夫だけど、
そうそうそうそう、
ちっちゃいものがダメっていう、うん、細いところ、
なんか細くて不安定なところ、うん、もう高いところはダメ、
なんかそれもそれで不思議下手すると10センチぐらいの高さの平均台もダメだったり、
ダメかもしれないですね。なんかグラグラして
る、うん、そう、僕の知り合いでそのバイクのトライアスロンになってる方がいるんですけど、平均台とか歩けないって言うんですよ。だからバイクだったら歩けるって意味わかんないこと言うんですよ、
ね、でもなんかね、それはなんかわかる気がします、ね、自分がこう信じてるものと一緒だったらきっと大丈夫ですよ
それと一緒ですね、うん、そうそうですね、はい、ということで、坂井豆師匠にですね楽しいお話をあのいただきました。
はい、
じゃあの何かあの、
そうですね、特に今告知といってもですね、あ、まあ、グループ展とか来月再来月とあるんですけれども、ちょっと今場所とか日時全くわからないのでそれは改めてツイッターやフェイスブックで告知をするとして、また機会があれば読んでいただきたいなと思います。
かしこまりました。以上あの坂井真美師匠でした。すいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
はい、坂井真美師匠のインタビューでした。本当にご出演ありがとうございました。
そうそう、はい、ちょっとあの皆さんねお聞き苦しいところがあったと思うんですけども、うん、この日すごい東京で大雨だったんですよ、
ね、
で、うん、本当はもっと静かなところ行きたかったんですけど、もう渋谷待ち合わせのねモヤイ像のところでものすごいもう大雨のパニックになって、
うん、
でちょっと面白かったのは酒井師匠、うん、私職場ここだけど、うん、ここのお店全然知らないの
そんなとこで撮ったの
ね
で俺かなり苦労したからね、あの後ろのノイズをできるだけこう低くするの
本当はもうちょっと落ち着いた喫茶店とか下調べしてたんだけども、うん、雨が強すぎてそこまで行けないということで、うん、イタリアンレストランに入り、うん、 この収録という形になりました。
はい、すいませんね、ちょっとお聞き苦しいところもあったと思いますが、そういう事情ですので、どうぞご勘弁ください。はい、はい、
ね、毎回なんですけどもね、ゲストの方にはだいたい僕アポを取ってから収録するまで5日もかかってないんで、
本当そうだね、ななみさんもそうだったし、坂井一生もそうだったし、いい迷惑だね。
これすごいのさ、それに応じてくれる方々だよね、やっぱり。
本当だよね、本当ありがたい。
全然違うね、もう野望の大きい人たちや。
さっき言うの忘れてたけどさ、配信ペース早すぎるって言ったところで、うん、おちらこれからどういう配信ペースでいくんだ
い。まあ月2回だね。
最低月1回だね、うん、あ、うん、あとはまあちょっとみんなの都合もあるから、まあ、その辺は考慮して、まあ、月2回を目指して、まあ、最低月1、月2を目指してやっていこうと、はい、はい、そういうことでよろしくお願いします。
今のペースだとさ、週1だよね。
今のペースはね。
だからこそのテスト配信10回だったんだよね。
うん、10回がね、早すぎるってね。
いや、正直9回10回はあれ全編後編だからね。
まあね、同じ人って感じだよね。
はい、ですね、うん、次行くよ。
クオンと
ナーの
魔王アワー、
次のコーナーは草食系男子が物申すなんですが、
改めて、構成を変えてみました。
はい、変えちゃいました。
変えちゃいました。
実際、ね、小食系ね、まあ、
まあこれテイクすぎなんですけど、草食系男子ね。はい。うん、
で実際ね、黒崎、まあ、魔王の方に戻してもらうっていう形の方、うん、なんか強くなってきたんで、
うん、
実際この草食系の方が。工藤新一くんしか来てないんだよね。
そうだね。でも彼は草食系だけどロールキャベツだから若干違うと思う。
まあ次の日パスレさん食べてたけどね。
うん、
あ、そうだね。そう、パスレさん
煮込んだのかな、
聞いたかどうか知らないけどもロールキャベツ食ってたね。
いや、うん、聞いたのよ。あ、なんでロールキャベツなのかって分かった。そうだそうだ、うん、草食系男子聞いたからだって言ってたからね、ちゃんと。はい、ということで、
うん、工藤くんしか来ないと、はい、いう悩みができてしまいました、は
い、それ以降、うん、いつの間にか、罵ってもらいたいっていうことに
コーナーになっちゃって、もう趣旨がわけわかんねえと、
うん、で本人たちダブル黒崎にも聞いたところ、まあ、そういうのやってみたいってなりましたので、うん、改めてコーナーのタイトルを変えました、
はい、
では、はい、コーナー名、はい、発表2人でどうぞ。
なんだっけ。
忘れんなよ、魔法アワーだろ。
はい、もとい、改めまして
魔法アワー
です。はい、
はい、
これね、第9回の時も一応ちょこっと説明はしたんですけど、まあ、はい、S と M 両方どっちでもいいよと、うん、言ってほしいこと全部送ってきてくれと、
うんうん、とりあえず言うさ、
俺さ言うさと、はい、ことなので、まあ、やりましょうかと、ね、
今回ですね、うん、魔王に言われたい言葉、
うん、
使い魔のなあちゃんに言ってほしい言葉っていうのを、うん、ド変態の方から、うん、リクエストがありましたと。
そうだね、ド変態の方から。
ド変態が、
これは名前言っていいんじゃないの。
まあいいんだけどね、うん、なんでか石巻出身の人ってド変態多いんだよね。
なんで
知らない。
まあおねえだからな、
うん、これしょうがない、
写真とかだからね、うん、
石巻をバカにしないで。
いや、石巻をバカにはしてないけど、うん、おねえだからな、
ね、
おねえの知り合いだから、
しょうがないな、
おねえをバカにしないで。
嫌なことだから2回言いました。
うん、
はい、ということでモタロウさんからですね、
うん、
リクエストがありました、
はい、どっちから行こうか。
それは、うん、モタロウさんリクエストは、
うん、
なーの、うん、照れながら言ってほしいっていうのと、その次に俺に言ってほしいっていう。
ああ、そっか。じゃあ
ね、ちょっと会話がポンポンポンと進んでました。
はい、わかりました。
はい、
じゃあなーちゃんから
行
ってもらおうか。はい、じゃあ行きますか。
行ってらっしゃい。
別にあんたのためにマッチョクリームフラペチーノ。
太郎くんよ。
言いずれんだよ。
言いずれんだよこれ。
抹茶クリームフラペチーノ。
何だって？抹茶クリームフラペチーノってなんだよ。俺わかんねえぞこれ。
とりあえず、
もう一回
か。噛むのが可愛いから、うん、周り笑うな。
わかったわかった。はい、
行くぞ。
別にあんたのために抹茶クリームフラペチーノを買ってきたわけじゃないんだからね。
満足した？
はい、モタさん、もうちょっとね、あの短いのにして、
あの言いやすいのにして、横文字にダメ。
とりあえず思ったのがその抹茶なんだ？
抹茶クリームフラペチーノ。うんうん、
それ噛むのが楽しみで言わせたかったのか、うん、普通にあの別にあんたのために買ってきたわけじゃないんだからねだけでよかったんじゃないかなと思うからね。
それはね、うん、まあ、ツッコミどころはいっぱいだね。
そうだね。
はい、じゃあ次魔王にピッツ。
はい、
ピッツ。ちょっとバラすんじゃないよあんた。
はい、行ってみよう。
はい、行きます、うん、お前なんだよそのポンピッツは。炭焼きすっつ。
これはもう魔王にぴったりの言葉だね、うん、俺はポークビッツが好きです。ポークビッツってあのちっちゃいウインナーだろ。ちっちゃいウインナーだろあれな。ちっちゃいピーなんだろ、
うんうん、俺若干今日の味噌汁を思い出しちゃった。
ね、なんだ
い、あの某チェーン店の、うん、味噌汁に、うん、あのだ、下半身の毛らしきものが。
それは苦情だよ君。
いや店員さん呼んだ。
うちらだから交換してもらったんよ。
僕一口飲んでたよ。
いやでもあれは基本的に味噌汁は真空パックのパッてやってるから入ってるとしたらお椀についてたの。
あ、うん、お椀
だから、うん、まあお姉だから来たのかしら。
あ、運命的な
誰かが。でもね、でもねちょっと面白かったのが、うん、お兄さんお兄さんってちっちゃい声で、うん、毛入ってたっつって、うん、まあうん、俺らだけじゃなくて全部のっていう意味だったんだけど、うん、俺らのは3人分交換してくれたのね、うん、隣のじいちゃん固まってたからね。味噌汁飲んでたのドン。
ちなみに俺は味噌汁しょっぺーっつって水ドバッて、うん。
そしたらね水入れすぎじゃねえかなと思ったらちょうどいい。
すっごいしょっぱかった、
はい、あれ魔王アワーってこういうコーナーなの。超フリートークになってるけど。
い
や違うのこれね、まあ、そういう意味でモタロさんを、まあ、ちょっとあの放置するっていうプレーも込みの魔王アワーです。
あ、そうなのね。
お前そこは今なるほどか、はい、
うん、
うん、その時差がいいかもな。
そうだね、このタイミングはもうおいおい覚えていくしかないね。、うん、このなーちゃんタイムをね。
そうですね。
覚えてってください。
はい、わかりました。
はい、はい、という形で魔王アワーですけども、うん、皆様の、罵っていただきたい言葉、うん、または癒して、まあ、言わせてみたい言葉など、うん、随時募集しておりますので。
そうです ね、
Twitter の方に、まあ、入れていただく、あのブログの方にですね元祖ダブルマックで検索していただきますと、はい、ブログがございます。左側にツイッターアイコン、あ、ツイッターのですねアドレスとあのメールのアドレスとありますので、
はい、あの私ちゃんとリンク貼り直しましたんで、あの今度はクリックするだけでメールできます。
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、
はい、本放送第1回目もうそろそろエンディングに行きたいと思います。
はい、エンディングです、まあ、エンディングって言ってね話すこといっぱいあるんですけどね実はね、
いっぱいありますね。
はい、
今回ねあのエンディングなんですけども本放送並みにします。長えよ。
長えよ。
、うん、
そこまではいかないけど、9月30日に、私 M チダ主催のですねボーリング大会ね、こちらのオフ会の方をやらせていただきまして、
オフ会、
14名の方にね参加していただきまして、メンバーの人ちょっと紹介するとね、ダブルマックの他にアキラさん、達也さん、いおりちゃん、あとはみち姉ちゃん、あとはシュガーさん、しんさん、マロパパさん、エンタムちゃん、アキさんでスペシャルゲストでゲイビマンと ケイビマン、14人の方にあの参加していただきました。ケツって言うな。ね、あの残念ながらね予定つかなかった人もね中にはいて、キナさんとか、ピリカちゃん、ユッキさん、スーさん、マチャさん、アマルメさんに、エリザエモンさんとね、残念ながらこの8名の方がなかなか、まあ、ちょっと予定つかないということで、ちょっと参加できませんでしたが、まあ、ボーリングの方はですね14名で盛り上がったと
ということですね、うん、まあそこではね黒崎なんかの魔球を投げたっていう話もありますよね。
魔王の使いは魔王よりも魔球投げてましたからね。
バーン、うん、魔王は破壊力だったからね、うん、ボーリングは
右側のガーターに行くのかなと見せかけてて左側にストンって落ちるってい
う。あれはすごいね、直前でしょ、うん、直前多分1メートルもないところでクイーンって曲がってガーターだよ。 それまでど真ん中行ってんだよ。
そう、で真ん中のピン倒すのかなと思って、うん、曲がったなって言って、あそのよこのピン倒すのかなと思ったら、そのまた横のピンの間を通ってガーターだからね。
あったあったあった、それもあった。
あの、うん、ちょっと今の魔法の説明では分かりにくいんですけども、あのピンとピンの間がボール1個分のスペースのところ
本当にギリだよね。あれね、
ギリ
ゴロゴロゴロって近づいてたなと思ったら
絶対倒れるっていうコースを行ってたんだよ、うん、
そしたらそのボール1個分の間をスッとすり抜けて
しかもスッとすり抜けた前でクイーンって曲がってるからね、曲げた上にその間を通してるからね。ゲートボールだったら点数入るからボーリングは残念ながら倒さなきゃダメだからね。
うん、本当にアニメになりそうな曲がり方
そう、
ね、
あれチョロ級っていうのかな、やっぱああいうの、
ね
ね、
でもそれでも一回ストライク出したからね。
そうそう、さっきも言ったけどね、あの本当に唯一のストライク出した時14人全員がハイタッチ、
はいはいはいはいってね、
とうとう来たーって感じでね、
僕の時代が来たと思う、
まあ、そうそうそうそう
そのハイタッチでね一人だけ下品なゲイビーマンっていたけどね
ゲイビーマンの話ずっと長くなるんだなーボーリングはまずね、あの彼の登場シーンでね、まあ坂井真美師匠の話の中でもちょっと出てきたけどさ、いろいろポカミスやらかしてね、あの人ね司会やってた俺がすごい焦ったんだから、あれは本当に
アナログで俺が呼びにいたっていうね
そう、本当は14人いた中でね、僕は以上13名でって言った瞬間にあの人は待て待て待てって言って出てくるはずだったんだよ。そのために iPhone を1台持たせてたんだよ、うん、そしたらあの人何考えてるかバイブにしやがって聞こえてねえし、いじろうと思ったら今度はあの自分がもう全部衣装つけちゃってるもんだから手袋でタッチパネルが反応しねえと、
もうね、何やってんだよ、
もうぐったぐたでね、まあ、あのマンジャもね、あのもう気取り始めちゃって、あの直接呼びに行ったっていう超アナログなあの呼び方したからね。
私もずっと登場する場所見てたもんね。
そうです、ちょっと、ね、分かってる、うちらはドキドキだよね、まだかまだかみた
いな、いつ登場だっけいつ登場だっけって、
ね、
どんだけアイコンタクトが俺に来たか
早く、ね、早く、
でも出てきたら出てきたでね、もうあの
大
フィーバーで、もう撮影会だもんね、
撮影会だって、
ね、ベイビーマン撮影会ですよ本当に。
気がついたら無茶ぶりで俺がマネージャーさんって言われてねじゃあゲイビーマン、あの皆さんに向かってねこう正面の写真を撮ってもらいましょうってね、その正面を向くスピードの速いもんね、
速い
もん、ヒュッヒュッヒュッカメラ落ちてるよ
オートフォーカス、
マオさ、一眼レフで撮ったのにさ、綺麗にさ白いピンボケがなんだよシャーってなんだこれやつって、
もうゲイビーホワイト
もうネタだね本当あの人は ね、
その後もボールのせいにしたり、うん、靴のせいにしたり、レーンが曲がってると言いたい
最終的には自分のベルトのせい
そうそうそうそう、
あの、
う
ん、あれだっけ、ゲイビーマンのベルトをナーがつけたら、うん、ガーターの G だった
ってそうそうそうそうつけた瞬間ね、あのそれまでは惜しいガーターだったんだよね、
惜しいガーター、
ピンの直前でなんかこうプロ並みにキュインって曲がるっていうガーターだったのに、そう、あのもうピンまでそうだな5分の1もいってないかなってガーターになるっていうね、
思いっきり手前にガーター、おい、
ゲイビーマンの G はガーターの G だったっていうね、ガーターの G、 ーーの G、 ーーの G、 まあ、ね、そんな話もあったなあとはそのさっきのあれか、あのセクハラか、
セクハラ
ねハイタッチ、
ハイタッチしてるときに指の、うん、指立てて穴入れようとしたり、
あるいはずいずいずっころばしの穴を作ってね、あの人はね、うん、この中に入れろと、そ
うね、最終的にはもう、ね、うん、もうピー入れるしかない言葉発
したり、ね、本当ね、これはね一関市民としてね謝るしかないね、まあ大謝罪だね、はい、
どうぞ。
申し訳ございませんでした。ね、はい、もうゲビマン直接来たら謝ってもらおう。これはね、う
ん、まあゲビマン来週じゃない、次回の、ゲストになってますので、
第一応予定ではね、
第1回目が申し訳ないってこの言葉であのゲストになってもらおうかと思っております。
ね、で次回からね、あの新たなコーナーでね、はい、ゲビマンからあの最後に一言もらうっていうね、コーナーも一応予定してます。
ね、下手するとゲビマンでね、すでにピーしかないんだけど。
常にピー音の一言。
そう、ゲイビーマンイコールピーになっちゃうからさ。
エンディングの前には必ずゲイビーマンの一言で、その後にエンディング、ね、っていう形で、これからは構成いたします。
ね、本当にゲイビーマンよろしくお願いします。
はい、はい、
うん、まで行くのか。
いいよいいよ、行っちゃ行って。
またあの自転車参加するんだっけ。
一応その予定だよね、
うん、君ら二人も参加予定、
ね、お前らもね、
お前も魔王も
違くて、二、うん、人は自転車に参加で、私は応援だから。
いや自転車、
俺は応援だから、あのコスチュームで応援だから、魔王は
リスクインやるよ。
レースクイーンじゃないけど、ちょっといい感じのポッキンボーンで、
ポッキンボーン、
ポッキンボーン、なんだあの人っていうような感
じ。言っとくけどな、氷点下だぞ。
あのな、成人式の土砂雪降ってる時に
エンディングです。あの
さ、何をしたかったんだ今、股間で思いっきり V の字ピッちゃったけどさ、今魔王は
レオタードの仮装した人間です。
大丈夫だな、じゃあな、うん、安心しとくよ本当に、うんうん、というわけでですね、次回からはねゲイビーマンのコーナーも出来上がるということなので、ぜひね皆さんお楽しみにということで、でゲストにも一応来てくださいと。
はい、一の席のね、うん、ゲイが来ます、
ビが来ます、
マンが来ます。
まあ全部合わせてゲイビーマンが来るということですんで、よろしくお願いします。はい、
下品戦隊ゲイビーマンの、
6本の魂で6本戦隊ね、下品じゃないよ、ね、
そうだよ、
それはホワイトだけだから、
だけ、
もうあれだよ、ね、鳥山明先生の漫画読めるのはジャンプだけみたいな感じで ね、うん、下品なのはホワイトだけですから、
はい、
ね、うん、で皆さんからのね、コーナーのね、お便りご投稿お待ちしております、おかわり侍、あと重ねた洋食よ、男の料理、あとは魔王アワーね、こちらの方のですね、ご投稿お待ちしております。はい、でメールアドレス、こちらの方ちょっと言おうかなとね、元祖ダブルマックアットマーク gmail.com、 元祖ダブルマックアットマーク gmail.com、 はい、スペルは、GANSOWMAC アットマーク GMAIL.com。オッケー、
オッケーなんだけど、うん、後ろでハーハー言ってたじゃないんだよ、こいつら。
この野郎、黒崎をの野郎。何やってんだ、おめえら。何カスタネットでね、あのウルトラマンみたいなことやってんだ、こいつらは。
もう完全に、
完全にもうサングラスしたらね、ここね。
一人は俺に額ピターのやろね。一人は自分で面白すぎてさ、うん、過呼吸みたいなことでハーハー言ってからさ、これ音だけ聞いてたら勘違いするぞ、これ。
ハーハーはやめようね。
俺は声出すのかマン捨てたんだよ。
人が真面目にねメールアドレスを紹介してる時にだ、君らはそうやってあのカスタネットを広げて目玉のとこに持ってきてさ、何ウルトラマンみたいなことやってんだよ。
シュワ
シュワじゃねえよ。いいね、じゃあまたね、
はい、投稿お待ちしております、
お待ちしております。それではまた次回、
バイバーイ。